皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市文化振興財団理事長の西条光弘さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡文化振興財団の西条です。どうぞよろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡市文化振興財団理事長の西条光弘さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。西条さんは昭和17年のお生まれで、福岡県のご出身です。静岡大学をご卒業後、市内の小中学校などで教師として勤務。県教育委員会、中部教育事務所長、城内中学校校長などを歴任され、静岡市教育長を経て、昨年10月、静岡市文化振興財団理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。西条さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただきまして、はい、ありがとうございます。今、紹介聞いておりますと、昭和17年の生まれと、
はい、そうです。
いうことですね。それと、戦争中、一番厳しい時に、
はい、
あの福岡県のご出身って、お父様が福岡県に住んでおられて、そこでお生まれになったということですか。
はい、そうです。あの父が福岡県出身でございまして、
学校の先生だったん
ですね。はい、そうでございます。
福岡は
大牟田市出身です。
大牟田ですか、はい、そうですか。で、小中学校はどっか別なところですか。
あ、はい、小学校1年生に入学したのは福岡県の大牟田市なんでございます。その後父があの勤務のため北海道へ行きましたので、小学校、中学校、高等学校は北海道で過ごしました。
あ、そうですか。そうすると、その、まあ、子供さんの頃の思い出っていうのはどちらかというと北海道の思い出の方が非常に強烈なんでしょうかね。
はい、その通りです。あの、もうその頃の思い出といえばほとんど北海道が中心であります。
なるほどね。しかしまた福岡の生まれで、なんかあの外国にもね、ちょっと行ってられたと、お父さんの仕事の関係で行ってられた、それから帰ってきて北海道へ行かいうふうなことなんで、随分、まあ、いろんなところをね回られたっていうような感じがするんですけれども、子供さんの頃そういうふうにいろんなところを歩くっていうのはどうなんでしょう。やっぱり辛いことっていうのもあるんでしょうか。
そうですね、あの友達と別れるっていう、そういう辛さはあります、うん、でもあの新しいところへ行って、まあ、友達もできるわけですので、まあ、そっちの方の楽しみっていうのが多かったですね、うん、特にあの北海道ではもう今まで九州では味わえないようないろんな楽しみ方がありましたので、うん、逆に楽しい思い出の方が多いです。
なるほどね。それであの大学が静岡大学をやられたわけですか。
はい、そうです。
この静岡大学の教育学部ですね、
はい、
なんか静岡大学、静岡へ来られたというのは何か意味があるんでしょうか。それとも暖かい土地だとか何とか特別な
あれが。あの特別な意味はないんですけれども、先ほど申しましたように、あの生まれたところが福岡県の大牟田市、育ったところが、まあ、北海道ということで、まあ、中間の静岡市とこれはあの大学受験の関係でですね、あの福岡へ行ったり、まあ、北海道も行ったりする中で中間的な大学というので受けたというのが実態なんです。
なかなかそれをうまく結果的にね、まあ、そうなった部分もあるのかもしれませんけど、面白いというかいいじゃないですかね。まああの西条さんにお会いしていつも思うんですけど、非常にジェントルマンと言いますかね、うん、まあ、 こういう人は本当の教育者なんだなっていうふうな感じは受けますけどね。
いやいや、そんな人間じゃございませんので。
で、主に静岡大学卒業して県の、教員に採用されて、静岡市を中心にしていろんな各学校を回ったっていうことなんでしょうか。
はい、そうでございます。
でその間には県教委、県の教育委員会行ったり市教委行ったりなんかそういう
ふ
う
に、はい、
多分その頃からね将来を嘱望されていたと思うんですけれども、で最終的には静岡市の教育長になられたということで、はい、教育長っていうのはまたなかなか大変だね。それ旧静岡市にどのくらいの、ね、学校が小学校中学校があるか分かりませんけど、さまざまなその地域的な条件とかね歴史的な伝統とか持ってる学校なんですね。そういうところを統括するというのは大変。やっぱり小学校中学校特に小学校っていうのはその地域の人たちにとってみると一種のコミュニティセンターというか心の拠り所っていうかそういう意味合いがあるみたいですね。
じゃあおっしゃる通りですね。小学校っていうのはもう本当にその幼稚園とか保育園とかそういう段階もありますけれども、初めてのその学校生活を送るということで保護者の方たちもその小学校がなんて言うんでしょうかね、子どもたちのデビューの一つの場でもありますから非常にこう熱心さといいますかそういう気持ちがひしひしと伝わってくるそういう時期ですね。
特に郊外っていうかね中山間地の学校なんかはそういう父兄のねその小学校に対する思い入れっていうのは非常に強いようですね。
ええ、私もたまたま僻地の勤務をしたことがございます。これは泊まり込みの、いわゆる箱を伴う勤務だったんですけれども、いや保護者は本当に教育に熱心な方たちが多かったし、それから私ども新米の教員を上手に育ててくれるそういう風土のあるところでしたね。
みんな協力してくださるんだそうですね、はい、いろんな学校の行事にしろ、ちょっとした修繕とか修理とかね、
はい、
みんな出てくれるというようなことを聞きましたけど、はい、やっぱりだから小中学校の統廃合なんていう問題、私も実は清水市で4年間県から派遣されて清水市行ったことがあって、統廃合の問題に若干手をつけ始めた時にそれは痛感しましたね。やっぱりその機械的に物理的にねその物事を考えたってダメだってこう言われましてね、なるほどそうか、やっぱりもう自分たちがその学土地で育ちそこの学校からね社会へ出てったんだと、その思い出っていうのは思い入れっていうのは強烈のようですね。
そうですね、私のところ勤務した僻地というのは、静岡じゃなくて灰原郡の川根町だったんですけど、そこはもう廃校になってなくなりました。その後静岡に来たんですけども、静岡ではその僻地の統廃合っていうのは今のところあまり手をつけていない、手をつけてないという言い方はおかしいんですけども、そういう地域の状況を勘案してなるべくそういうものを残したいっていうそういう意向で進めてまいりましたですね。ある意味今宮川様がおっしゃったようにその地域の良さみたいなものをやっぱり残していこうというかそういう思想を、我々も共有してたというふうに思いますけれども。
そうですね、私どもは行政の立場から言うとですね、もう非常に合理性を欠いとると、でもう少しその統廃合をしてですね、大きな学校にすれば競争力もつくしですねコストも安くなるなんていうふうな単純な話ではないんですね。 そこにあるものは、いやそれは私も改めてその清水で赴任した4年間で感じましたけれどもね、そういう苦しみは今教育界全体として存在するんだろうなというふうに思いますけれども、それから先生はその教育市の教育長っていうのをおやりになって何年間ぐらいおやりになって。
6年間でございます。
結構長かったんですね、
はい、
ああそうですか。いろんな問題があったろうと思いますけれども、それを過ごされて昨年の10月ですか、市の、文化財団の方の理事長さんになられたということで、
はい、
文化と教育っていうのは一体感があるようですけれども、やっぱりその違った運も随分たくさんあるんじゃないかと思いますけど、違和感って言いますかね、 その話があった時になんかそういう感じはなかったですか？
おっしゃる通り、教育というそういうふうな分野と、それから文化という、そういうふうな分野と、一体であるといえばあるんですけども、おっしゃったようにちょっと分野が違うなということで戸惑いはありましたですね、
要するにだけどある程度両方にその精通していないとやれないっていうことになると、人材っていうことで考えるとそう数はいないですよね。絞られちゃうっていうこと
なんです
よ
ね。精通しているって言われるとこう非常に心苦しいですけど、精通はしてない面もあるかもしれませんけれども、ある意味子どもたちを育てるっていう意味と、それから保護者と関わっていく意味、それから静岡市の文化というのは先ほどもちょっと申しましたけども、もう分かれているように見えてこうやっぱり重なる部分があるような気がするものですからね、そういうようなところで、お手伝いができればいいかなと思ってこの職を引き受けました、
爽やか談話室は静岡市文化振興財団理事長の西条光弘さんをお招きしております。
今西条さんおっしゃるように、その別な部分とオーバーラップしている部分と両方があるんですよね。別の部分というのはかなり違う、もうほとんど行政的な分野の問題もあるし、教育その文化っていうことになるとオーバーラップしてる、ね、重なってる部分もあるというふうなことなんですけれども、気軽に私は静岡市文化振興財団なんて言ってますけど、文化振興財団の仕事簡単にですね、ちょっとご説明いただけますでしょうか。
静岡市文化振興財団というのは簡単に言いますと、静岡市の市民の文化活動の振興といいますか、そういうものをお手伝いするというようなところでございます。で、所管する施設とかそういう関係のものは静岡市民文化会館をはじめとして、各市の障害学習センター等々を含めまして19施設を所管しております。
19施設、しかしその施設管理っていうだけじゃなくて、いわばハードだけじゃなくてソフトって言いますかね、そういうふうな意味合いのものもやっぱりその仕事 その文化振興財団の中に入ってるわけでしょ。
そうですね、建物の管理というだけではなくって、それぞれの施設あるいは館を利用しまして、各種の、独自の事業を打ちますので、そういったことを中心にして、市民の皆様方に楽しんでいただこうということでございます。例えば、美術館、静岡市の美術館も私ども所管しておりますけれども、そういうところを通して皆様方に、ハード面じゃなくてソフト面でのご理解をいただくようなことができればいいなというふうに思っております。
非常に今度葵タワーのところにですね、市の美術館ができたということで、これいろいろ議論があるところですけれども、駅の真ん前ですね、玄関のところにその市の美術館がですねあるっていう街って全国にあんまりないんじゃないですかね。
おっしゃる通りですね。私の知る限りでは静岡市はその典型な場所であるかなというふうに思っております。
そうすると要するに大体その美術館とか、博物館っていうのは郊外型っていうのが多いですよね、どこ行っても、そうするとやっぱり市の中心部から何キロか離れたところに広い敷地を取って公園の中に立地するみたいなところけど、まるでそれと違っていわば都市型っていうか市街地型っていうか、そういう施設ですよね。
おっしゃる通りですね。比較的その車で来る方とか、あるいは遠くから来る方ということを考えますと、そういう広い敷地を用意するっていうのが通常型だと思うんです。ただ静岡市の場合にはいろいろなその交通上とかそういう面で、皆様方立ち寄りにくいというようなこともありますので、できれば静岡駅に降りてすぐ皆さん方が来れるようなところということで、駅の近くにこういったものを開館したというようなこともあるんじゃないかなというふうに思っておりますけど、
非常に私は面白い試みだなと、つまり駅へ降りてですね、雨が降っても傘をささないでですね、中に入れるということ、多分そういうところはないんでしょうね、きっと。
そうですね、
これはね、非常にある意味じゃ その文化がそれでいいのかっていうけど、だけどアメリカでは行くとスミソニアンでも何でもニューヨーク市立博物館とかいろんなでもやっぱり市街地が結構たくさんあるんですよね。
そうですね、うん、
大学までこう市街地の真ん中にあったりなんかするんですよね、うんうんうん、だからそういう意味では必ずしも日本はやっぱりその文化的な施設っていうのは郊外型っていう風になんか固定観念があったのかな、まあ、それを打破するっていう意味じゃ大変面白い試みじゃないかなと思いますね、はい、
もうある意味今おっしゃる通りに新しい試みでありますから、まあ、我々としてもそういうところで、まあ、計画する事業等につきましては皆様方にご理解をいただいて、さらにそういうその地域的な条件をまあ、利用していただいて、たくさん皆さん方がおいでいただけると嬉しいなというふうに思っております。
そうですね、だからその横にあるっていうか駅の、まあ、前というかね、市の美術館の前のところにある AOI ですね、
はい、
あの管理は違うんですか。
あ、 AOI 音楽館はこちらの管理になっております。
あ、やっぱりそうですか、
はい、
あれもいいその私はホールだなと思って、あれ行きやすいんですね、とっても、はい、交通の便がいいしですね、私は小さいコンサートあそこで小さいって言いますかね、
はい、
大きなオーケストラとかそういうのとかものすごく大きな、まあ、演劇とかそういうのじゃなくて、うん、小規模の、ね、はい、音楽会なんかがあるとね時々行くんですよ。
ありがとうございます。
非常に、まあ、雰囲気的にもいいしですね、なんか音響効果も非常に私はいいのかなっていうふうに思いますしね。
おっしゃる通りでございます。もう皆様方お行きになったと思うんですけども、あそこのホールっていうのは非常に音響効果もよろしくございまして、それから演奏なさる方たちも非常に演奏しやすいというようなそういう話を伺っておりますので、
なるほど、ね、
そういう意味じゃ小さいけれど結構きちんとした体裁を整えているかなというふうに思っております。
まあ、なんとなくやっぱり静岡らしさっていうか見ますかね、はい、そういう感じ その音楽館だなっていうふうに思いますけどね。
ありがとうございます。
あれよく聞かれるんですよ、 AOI っていうのか AOI っていうのかどっちなんだって。
AOI でよろしいです
か。私そう言うんですけどね、はい、AOI でいいじゃないかってこうよく言われるんですよね、
はい、
だから同じことには同じことなんだけど ね、
そうですね、
AOI が正式な名称ですか。
そうです。
ああそうですか。で
まあ、静岡音楽館というような呼び方をしておりますけれども、
う
ん、
そうですね、うん、でまあその他市民文化会館とかですね、
はい、
公民館とか今度っていうか、まあ、旧清水市と合併して清水市の文化会館の改築の問題も出てますし、はい、まあ、公民館なんて清水にものすごくたくさんあるんですけど、そういうのもみんなやっぱり文化財団の中ですか。
いわゆる公民館というよりも障害学習交流館という名目で我々の所管になっておりますけれども、清水のいわゆる所管していた公民館いわゆる障害学習館というのはまだ現実の私どもの所管にはなっておりません。ですから静岡市にあった元の公民館といいますか、そういうのが障害学習交流館として我々11施設をまあ、扱うようになっております。
なるほど、ね、はい、まだまだその合併っていうのはやっぱりそのいろんな意味で3年や5年じゃなくて10年20年30年の問題だってよく私も自分じゃ理屈の上では言ってきたんですけど、現実にそういう問題っていうのはあるんですね。
そうですね、
いわゆる歴史的な形態が違うとか、
はい、ただ清水の方のいわゆる公民館、まあ、障害学習館というのは地域の方たちが一生懸命その頑張って運営されていただいておりますのでね、そういう意味ではその地域の皆さん方 その意識を啓発するというですか、そういう意味では非常に大きな効果をもたらしているところだと思いますね。
そうですね、
はい、
私も4年間ほど清水に勤務したことあるんですけど、確かに市民に根付いている地域文化っていうのがよそから見るとわからないんですけど意外に高いんですよね。
そうですね、
清水の人っていうのは意外にね荒っぽくてね、その港町、まあ、縛りを太郎に言わせれば 港町その文化というか肩にっていうかね、そういうのがあるんだっていうけど、ちょっと一味違うような気がするんですよね。
結構ねさっぱりしてますよ、いろんなことはねそのはっきりおっしゃる面もありますけれども、ね、全然その後に残らないって言いますか、そういう面では私非常に好感が持てる市民性だと思ってますけどもね。
そうですね、私も4年間しか清水にいなかったんですけれども、自分で実際に行って住んで仕事をしてみてですね、やっぱりこれは非常に面白い街だというふうに思いました ね。だから第二のふるさとだって私はたった4年ですけれども、ね、
はい、
そういうふうに言って今でもお付き合いはねかなり濃密にやっておりますけれどもね、 しかし、まあ、今あのハードの面とかいろんなことを中心にお聞きしたいので、ソフトの面ではあの、まあ、指導が 独のそのあれとしてイベントとして大道芸みたいなものなんですね。 あれはどういう関わりになるんですか。
この大道芸も我々その、まあ、あの一つの書館の中に入っておるわけでございます。この大道芸は実はあの御社もあの、まあ、私どもと協力してやっていただいているというそういうふうなあのものでございましてね、ある意味あの静岡市をこう、まあ、皆さん方市あるいは県内あるいは県外へ知っていただくための本当にいいあの試みじゃないかなというふうに思っております。だからあの今後はあのこういったものを、まあ、我々としては力を入れて やっていかなくちゃいけないのかなというふうに思っておりますけれども。
そうですね、はい、また地域におけるいろんな祭りとか行事っていうのがありますよね。あのそういうものも大事に育てながらね、静岡市がその文化都市っていうふうなことを標榜するならば、その辺は、ね、力を入れていく必要があるんじゃないかと、しかしあの大道芸に集まる人を見ると本当にたまげますね。
そうですね、あのよく静岡市っていうのがあの滞在型ではなくってあの通過型っていうふうに言われますですよね。
通過でちょっと立ち寄り型、
立ち寄り型っていうふうに言われますよね、うん、ただあの大道芸にあのお見えになる方たちは年間で200万人近くあるというふうにあの伺っておりますけれども、うん、まあ、ああいう方たちがそういうその大道芸を契機にして、まあ、静岡市にお泊まりいただくとか、それで静岡市の文化をまた知っていただくっていうそういうきっかけになっているといいますか、ある意味大きなあのイベントだというふうに私は思いますね。
そうですね、まあ、日本にないですよね、
はい、FM ハイ爽やかな話室、静岡市文化振興財団理事長の西条光弘さんにお話を伺っています。
まあ、あのいろんな仕事を手掛けて、まあ、静岡市は文化都市というふうなことで、私どもも、ね、文化の香り高いところ、確かにあの転勤してきてあの、まあ、商社とか銀行の支店長さんなんかはね、静岡というのはお茶とみかんというふうに思ってたけど違うんだなと、歴史と文化の奥行きが非常に深いんだということはよく分かったってこう言われますけど、さてそれじゃあ一体何がそのポイントになってるかっていうとですね、で静岡の文化都市 その特徴とかポイントっていうのを挙げてみてくれっていうと、ちょっとこう言いにくいようなところがあるんですからね、うん、口も持っちゃうようなところが。
そうですね、あのおっしゃるようにあの、まあ、いろいろあるよというふうに言うんですけど、じゃあ何がって問われると、まあ、日本平があるとか久能山東照宮があるとか、あるいは臨済寺とか、あるいは浅間神社、そういうようなことが頭に浮かぶんですけれども、まあ、こうしたあのいわゆる古い遺跡あるいは古刹と言われるものはあるんですけれども、あのいわゆるその日本全国にある大きなあのそういうところのものと比較してはやっぱりあの規模的に多少あの小さいのかなというふうに思いますね。ですからそういうことがなかなかあの表現をしにくいような形にはなってるんだというふうに思うんですけども、でも私はあの今挙げたものはやっぱり全国に誇れる一級品 の、まあ、あの文化財産遺産だと思ってますけどもね。
そうですね、はい、まあ、東照宮の本殿の方も今度国宝指定と、
はい、
なるほど、これは素晴らしいことです ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう意味では、まあ、何でもいろいろありと、しかしもう一つこれというポイントが欲しいっていうような感じで、うん、まあ、あのだから外から来た人がその静岡市っていうのは人口70万っていうと嘘でしょ、20、30万でしょぐらいのこと言われちゃうんですよね。まあ人口の多い少ないがね、その文化度とかいろんな経済力っていうことに関係直接あるのか、まあ、あることは確かですけれども、それは全てじゃないんですけれども、それでもそういうふうに見られるっていうのは何かこの拠点になるようなものがねないっていうかね、まあ、いろいろ一つ一つ見ればみんなそれは立派なものなんですよね、今先生おっしゃったようにね。 だけどこれぞというそちらの核になるようなものが欲しいですね。
おっしゃる通りですね、まあ、前段にも少しお話したかもしれませんけれども、いわゆる、まあ、京都とかあるいは金沢とかってそういうところっていうのはやはり今おっしゃったようなもの、核になるようなもの、大きな遺産がございますですね、まあ、そういったことは私どももやっぱり参考にしなくちゃいけないことかなというふうに思うんですけどもね。
そうですね、 まあいろんな意味でその静岡っていうのは文化的なね予想っていうかあるんですけど、それが表面に出てこない、
はい、
中にこもっちゃってると、うん、それを発信していくようなこともですね、やっぱり文化振興財団としては必要じゃないかというふうに思いますけど、これも一つの課題なんでしょうか。
そうですね、今おっしゃったようにまさに我々文化振興財団の務めというのは、そういう静岡市の文化遺産、あるいは市民の皆様方の教養の分野、あるいは伝統芸能とか、そういうものをこれから先どんどんこの発信していかなくちゃいけない、そういうふうなものをどのようにして分かりやすくやっていくかというのが我々に課せられた大きな問題だと思うんです。で、我々の文化振興財団にはおおむね職員が200名超、216名ぐらいおりますけれども、この方たちは結構いわゆる専門家集団といいましょうかね、そういう方でありますので、これから先は今お話にありましたような発信力を強めていくような企画をどんどんどんどん打ち出していってくれるというふうに期待しております。
そうですね、で今その点がね西条さんに関わっている大きな一つの問題じゃなかろうかななんて密かに今私思ってるんですけれどもね。ところで最後にやっぱりお父様っていうのがどちらかというとそういうきちんとしたそのなんていうか教師だったそうですけど、
いや我々の目から父のあれはなかなか言いにくいんですけど、寡黙な人であったということは確かでございます。
どうですか、やっぱり教員一筋だった。
あ、そうでございます。
親子二代教員一筋
い
や、ね、やっぱりそういう雰囲気は、ね、持っておられますよね。ですから、これもまたありきたりの質問で申し訳ないんですけど、まあ座右の銘というか自分が心がけてるっていうようなことがあったら一つだけ、まあたくさんあると思いますけど一つだけ紹介していただけませんか。
あ、はい、座右の銘というにはちょっとおこがましいんですけども、自分には厳しく人には優しくと、これをずっと私が教育生涯を通じて子どもたちに言い続けてきた言葉です。自分に厳しくっていうのはこれ皆さん一生懸命頑張ってらっしゃると思うんですけども、なんでこういうことを言うかというと、結構自分に厳しくしていくと他人に優しくなるっていうか、これは自分でやっちゃいけないっていうことをこう思い続けていくと、あの人も一生懸命頑張ってるんだっていうようなことで、人の見方も変わってくる面もあるもんですからね、子どもたちには難しい言葉よりかこれで納得してもらおうと思ってずっと言い続けてまいりました。
いい言葉ですね。どうしても人間中が自分に優しく他人に厳しくっていうようなことになりがちで、私なんか自分でも時々そう思うんですけれどもね、まあそういう意味でやっぱり自分に厳しくするっていうことは人間が生きていく上での原点かもしれませんね。そうですか、まあ、いずれにしろ市の文化振興財団という要職をまた担うことになって大変ですけど、ぜひご活躍をお願いしたいというふうに、忙しいところ今日おいでいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市文化振興財団理事長の西条光弘さんをお迎えしてお話を伺いました。西条さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。